長崎市男女共同参画推進特集号2018/44号/37ページ。内容、アマランスフェスタ2018を開催しました。今日から考えるワークライフバランス。平成30年度男女生き生き企業表彰。内容終わり。アマランスフェスタ2018を開催しました。基調講演、落語で伝えるワークライフバランス。9月29日土曜日、長崎市では10月1日からの1週間を長崎市男女共同参画推進条例の施行を記念してパートナーシップ推進週間とし、アマランスフェスタを毎年開催しています。今年はメルカ月町5階の長崎市市民生活プラザホールにて、講師に春風亭かのこさんをお招きし、基調講演を行いました。かのこさんは未だに女性が少数派の落語家という男性社会の中で仕事と家庭を両立してきており、そのご自身の体験をお話しいただき、またワークライフバランスに関する創作落語を披露していただきました。かのこさんは育児と仕事との両立に悩み辛くなり、夫に当たっていた時、夫は何でも言ってくれと理解を示し、いろいろ手伝ってくれる中で育面に変わっていったそうです。お互いに気づいたことはすぐに言葉にすることの大切さを感じ、そこからより家族の絆が深まったそうです。最後は家族を題材にした創作落語にて、みんなで参画すれば四角い家庭も丸くなると話をまとめ、講演の締めくくりには講座の上でカッポレを披露していただきました。参加者アンケートでは、男女共同参画の話をうまく取り入れて共感できる内容だったや、落語の中に女性の目線で現代の問題や考え方を織り交ぜてすごいと思うなどの感想が寄せられました。本文中に2枚の写真があります。落語の様子とカッポレを披露する春風亭かのこさんです。10月6日土曜日。10月6日土曜日は長崎市男女共同参画推進センターアマランスにて、バザーや生き生き健康コーナー、各種講座など様々な催しを開催する予定でしたが、台風25号の接近に伴い中止になりました。今日から考えるワークライフバランス。ワークライフバランスという言葉、最近では少しずつ耳にする機会も増えてきています。ワークライフバランスに関する様々な制度や取り組みを進めていますが、ワークライフバランスの実現は難しいのが現状です。そこにはワークライフバランスに対する誤解が生じているのではないでしょうか。今回の特集では、本来のワークライフバランスについて考えていきます。仕事・家庭生活・地域・個人の生活の関わり方について。次のグラフは仕事・家庭生活・地域・個人の生活の希望と現実を示したものです。男性も女性も仕事と家庭生活を優先させたいと考えていますが、現実は男性は仕事優先、女性は家庭生活優先になっています。本文下に4つの円グラフがあります。内閣府平成28年度男女共同参画社会に関する世論調査より抜粋。グラフの説明、男女別に希望と現実を示した円グラフです。数値を読みます。まず、女性の希望。仕事 4%、 家庭生活 31%、地域個人の生活 3%、仕事と家庭生活 31%、仕事と地域個人の生活 4%、家庭生活と地域個人の生活 12%、すべて 15%。次に女性の現実。仕事 16%、家庭生活 42%、地域個人の生活 3%、仕事と家庭生活 22%、仕事と地域個人の生活 3%、家庭生活と地域個人の生活 9%、すべて 5%、次に男性の希望。仕事 14%、家庭生活 20%、地域個人の生活 5%、仕事と家庭生活 31%、仕事と地域個人の生活 6%、家庭生活と地域個人の生活 8%、すべて 16%。 最後に男性の現実。仕事 37%、 家庭生活 18%、 地域個人の生活 6%、 仕事と家庭生活 22%、 仕事と地域個人の生活4%、 家庭生活と地域個人の生活 7%、 すべて 6%。 グラフの説明終わり。ワークライフバランスに対する誤解。ワークライフバランスと聞いて次のような意見を耳にすることがあります。例えば、自分の生活を 100% としたら、仕事が 50%、生活が 50% になるようにしないといけない。仕事は溜まっているけど、ワークライフバランスだから定時で帰ろうと。育休明けで間もないから、ワークライフバランスだからといって、家庭優先ではいけないよな。一つ一つの考え方は間違ってはいませんが、ワークライフバランスの言葉の意味をイメージだけで解釈したり、一部分を拡大解釈するなど、仕事または生活のどちらかを犠牲にする意見がありますが、これではワークライフバランスの実現は難しいですね。本来のワークライフバランスとは、本来のワークライフバランスとは、私生活が潤うことで仕事も潤う相乗効果を得るものです。そして柔軟性と多様性があります。仕事、家庭生活、地域個人の生活における優先度は一人一人違いますし、それは各家庭でも違います。自分自身や家庭の希望を考えて、それに合ったワークライフバランスを展開することが大切ですね。ワークライフバランスの実現の第一歩として、職場、家庭でコミュニケーションを取ることから始めてみませんか？聞いてみよう。男女共同参画推進事業ボランティアのワークライフバランス。その1、A さん、専業主婦の場合。夫が入院することになり、子供も受験と就活を控えていた時期に、家族全員で話し合いをして、それぞれが今しなければならない役割を考えて取り組んでいました。夫は治療、子供たちは受験勉強と就活、私は地域活動への参加や、夫の介護や家事をしていました。それぞれが目標を決め、それに向かってコミュニケーションを取ることで、地域活動も家庭生活も 無理なく取り組むことができました。その2、B さん、夫と共働きの場合。子育て中は夫も一緒に育児に取り組むようにしていました。家事もできるときにできる方がするスタイルで、お互いに気づいたことは話して、できないときはできないとコミュニケーションを取ることで、共働きでも仕事も家庭もお互いが無理なく取り組むことができています。今では夫は朝食作りを楽しんでいます。男女共同参画推進事業ボランティアとは、長崎市の男女共同参画の推進の取り組みのお手伝いをしていただいているボランティアです。平成30年度、男女生き生き企業表彰。性別に関わらず、誰もが働きやすい環境づくりを実践し、働く人も会社も生き生きとした事業所を男女生き生き企業として、毎年アマランスフェスタで表彰式を行っています。今年は、医療法人慈恵会、小江原中央病院、メットライフ生命保険株式会社長崎サイト、税理士法人アップパートナーズ長崎オフィスの3事業所が受賞しました。今回受賞した3事業所の取り組みについては、長崎市男女共同参画推進センターアマランス内にパネル展示のほか、市役所ホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。写真があります。左から、医療法人慈恵会小江原中央病院の辻丸様、山口看護部長様、メットライフ生命保険株式会社の取締役のバイヤース様、三藤副市長、メットライフ生命保険株式会社の長崎サイトマネージャーの井上様、税理士法人アップパートナーズ長崎オフィスの内田所長様、内野総務部長様。写真終わり。医療法人慈恵会小江原中央病院。丸一、働きやすい職場環境づくり。院内保育所の設置や、ワークライフバランス委員会、スマイリーズを立ち上げ、従業員が働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる。丸二、柔軟な勤務制度の導入。看護職において、夜勤や日曜出勤など多様な勤務を選択できるよう、柔軟な勤務制度を導入している。丸三、ワークライフバランスの推進。休暇取得の促進や、リフレッシュ休暇制度の導入など、看護職のワークライフバランスの推進に取り組んでいる。メットライフ生命保険株式会社長崎サイト。丸一、働きやすい職場環境づくり。企業内託児所の設置や、社長への意見や提言を投稿できる制度を設けるなど、働きやすく風通しの良い職場環境づくりに取り組んでいる。丸二、女性の積極的な登用。女性の積極的な登用に取り組み、管理職に占める女性の割合を 30% に設定するなど、女性管理職が増加する取り組みを進めている。丸三、ワークライフバランスの推進。有給休暇取得率が 80% と高く、計画的な休暇取得を推奨するなど、ワークライフバランスの推進に取り組んでいる。税理士法人アップパートナーズ長崎オフィス。丸一、柔軟な勤務制度の導入。フレックスタイム制度や在宅勤務制度など、従業員のニーズに合わせた勤務制度を導入している。丸二、復職にかかる個別支援プラン作成。育児休業から復職するにあたり、在宅勤務やパートとしての復職など、個別の状況に応じた支援プランを作成している。丸3、 働きやすい職場環境づくり。職場改善委員会において、社員間のコミュニケーションを活性化させるイベントの企画や、従業員が働きやすい環境づくりに取り組んでいる。編集後期。ワークライフバランスという言葉、最近では耳にする機会も増えてきたように思いますが、まだまだ浸透と実現には時間がかかりそうです。そこで今年はワークライフバランスについて考えてみました。仕事と生活、どちらもどうしたらより良くなるのか、そのきっかけになれば幸いです。括弧う。発行、平成30年12月。編集、長崎市市民生活部人権男女共同参画室。郵便番号 850-0874。 長崎市魚の町5番1号。電話 095-826-0026。 ファックス 095-826-0062。 ホームページアドレス http://www.city-kai.lg.jp/市民-shim/193000/数字-19000/数字-193000/index-index.html。 E メールアドレス、人権男女、jinkendanjo@city-kai.lg.jp。人権男女共同参画室の場所の地図があります。最寄りのバス停は公会堂前。最寄りの電停は市民会館電停です。